ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領は閣僚に対し、世界の変化に迅速に対応するよう求めた。大統領、2023年の国家予算は雇用と貧困の緩和に焦点を当てる。最初のニュースです。ジョコ・ウィドル大統領は、先進インドネシア内閣の閣僚に対し、世界の変化に迅速に対応できる政策を策定できるよう求めました。アンダラ通信社の報道によると、ジョコ・ウィドル大統領は、ジャカルタの大統領官邸での全員参加の閣僚会議で、インドネシア中央銀行の金融商品を利用することに加えて、ティト・カルナフィアン内務大臣に、地方が可能な限り小さく抑えることができるように、インフレの抑制に共同で参加できるよう求めました。大統領は、また、インドネシアの輸出及び、投資活動が2023年によりよく成長することを望んでいます。レトリオによると、インドネシアはまた国民と国の外国為替にプラスの影響を与えるために下流産業を強化し続けるということです。ジョコ・ウィドル・レトリオは全ての関係閣僚に対し、2023年の国家予算は税産的な活動、特に雇用創出に焦点を当てるよう求めました。レトリオは1月16日月曜日、ジャカルタの大統領官邸で行われた全員参加の閣僚会議で、生産的なプログラムに加えて、2023年の国家予算は、発育阻害率の減少、極度の貧困の減少及び北の2024年総選挙の議題などの国家優先プログラムの完了にも焦点を当てていると説明しました。この指示に基づき、大統領は関係省庁に対し、地方政府が存落基金を使って地域経済を活性化するよう働きかけるよう求めました。大統領はまた、地方予算の使用は国民経済、輸出、投資などの国家優先プログラムに焦点を当てた国家予算と同期しなければならないことを注意喚起しました。日本の防衛省は、防衛関係を強化するために、日本とインドが月曜日に東京銀行で初めての共同戦闘機訓練を開始したと述べました。アンダラ通信社の報道によると、この訓練は2020年初頭から始まったコフィル状況パニミックにより延期されていました。この訓練は2019年11月にニューデリーで開催された初の2プラス2の国防会議で、両国の外務大臣と国防大臣によって承認されていました。日本とインドはクアドと呼ばれる4つの防衛枠組みを形成しており、米国とオーストラリアも含まれています。救助隊は日曜日にネパールで墜落した旅客機からコックピットの音声記録と飛行記録データを回収しました。 ロイター通信社の報道によると、地元当局は少なくとも68人が死亡したこの事件は、この30年間でネパールで最も致命的な飛行機墜落事故であると述べました。72人を乗せたこの飛行機は、晴天の中着陸直前に墜落しました。カトマンズ空港職員のテクナート・シタウラ氏は、ブラックボックスは良好な状態で発見されたと語りました。ロシア政府は現在多くの国に投稿するロシア国民に対するビザ免除規則の実施に関する合意に取り組んでいます。アンタラ通信社によると、ビザなし訪問に関する疑問は、1月16日月曜日、ロシア通信社タスに、ロシアのエフゲニー・イワノフ副外相によって明らかにされました。彼によると現在、ロシア政府はメキシコとマレーシア、およびカリブ海の多くの島国、すなわちバハマ、バルバドス、ハイチ、トリニダード、トバゴ、セントルシアとのビザなし協定に関するプロジェクトを準備中です。彼はバレン、クエト、オーマン、サウジアラビア、ザンビアとも同様の合意について話し合っていると付け加えました。さらに彼によると、ロシアは現在、ビザなし滞在を14日間から30日間に延長するために香港とも話し合っているということです。イワノフ副外相は、これまで60カ国以上からの外国人がビザなしでパスポートを提示するだけでロシアに来ることができると説明しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は NATO の仕事におけるインドネシアの主権を維持することについてお伝えします。インドネシアは17,500 以上の島々と18,000 キロに及ぶ海岸線を持つ軍都国家です。もちろんこの広大な地理的条件には白紙され保護をしなければならない多くの潜在的な資源を有しています。最近、インドネシア海軍は北などの海の主権を守るために、出席のインドネシア軍艦に警告を発しました。これは月曜日ジャカルタの軍事会場横断司令部にある インドネシア軍艦バンダアチェのメインデッキでの2023年のナルマ海の日の式典の後、インドネシア海軍参謀長モハマド・アリ提督が語ったものです。ロイター通信社が報道したように、インドネシア海軍は1月12日土曜日に海域を航行する中国の沿岸警備隊の船を監視するために、北ナトナ海に軍艦を配備しました。船舶追跡データは、船 CCG-59011 が2022年12月30日からスナ航空ガスタとベトナムのチームサオ・アブラガスタの近くにいたことを示しています。北ナトナ海周辺海域では、中国の海上保安船以外にもベトナムが所有する同様の船舶や漁船も頻繁に航行しています。モハマド・アリ提督によると、インドネシア海軍はインドネシア領土内で海洋資源の探査及び開発活動を行っている外国船に遭遇した場合は行動するということです。彼はまた、これまでのところ、北などの海の水域の状況は比較的安全であり、新たな挑発を引き起こす可能性のあるものは何もないと強調しました。北などの海におけるインドネシア共和国の主権を保護するために、インドネシア海軍が警戒準備を行うのには十分な根拠があります。インドネシアの海洋資源の広大さは、天然資源の盗難、海賊行為、テロ、人身売買、そして国境紛争の影響を受けやすくインドネシアが、特に近隣諸国と国境を接する地域で、海上安全保障を強化する必要があります。北ナトナ海域の状態は比較的安全ですが、国家主権を維持し、予防措置として常に警戒準備を行う必要があります。これでコメントを終わります。レスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1948年1月17日ランビル協定がインドネシアとオランダによって調印されたことから始めます。ランビル協定は米国、オーストラリア、ベルギーの三国委員会が仲介するインドネシアとオランダの窓協定です。この協定は1947年12月に始まり、1948年1月17日に中立点としてジャカルタの単純プリュック港に停泊していた米国軍艦 USS レンビルの交番上で調印されました。レンビル協定の最も重要な内容は、オランダが中部ジャワ、ジョクジャカルタ、スマトラのみをインドネシアの領土として認めたこと、インドネシアとオランダの間には境界線があり、インドネシア軍はオランダが支配する領土を離れなければならなかったことでした。しかしオランダがジョクジャカルタへの侵略を開始し、スカルノ大統領とモハマド・ハタ副大統領を逮捕した後、レンブル協定は失敗に終わりました。次に1968年1月17日、インドネシアのソッカーマラ・ロイスリー氏が亡くなったことについてです。1889年8月7日にパダンで生まれたマラ・ロイスリー氏は、バレエ・ポスタカ、またはオランダ時代の東小出版局、セレノ・インドネシア人作家です。彼は1920年に出版されたシティ・ヌルバヤ・ロマンスというタイトルの作品で有名です。インドネシア文学史では最初のロマンス作家として記録され、ハーベ・ヤシンによってインドネシア近代ロマンスの父という称号が与えられました。マラ・ロスリ氏は1968年1月12日、バンドンで亡くなり、西ジャワ州のボグルに埋葬されました。最後に1995年1月17日、神戸の地震についてです。1995年1月17日、マグニチュード 7.3 の神戸大震災として知られている阪神大震災は、1995年1月17日の朝、兵庫県南部に位置する淡路島北部を震源として発生されました。約20秒続いたこの地震で、震源から約20キロ離れた神戸市は大きな被害を受けました。この地震で6433人の命が奪われ、そのほとんどが神戸市の住民でした。これで今日の歴史を終わります。
Berseri Bila hati tiada rasa kebahagiaan Carilah kawan penyebabnya di dalam dirimu Saat-saat silih berganti lembaran hidup Suka duka datang pergi Irama hidup Carilah kawan bahagia Di dalam diri Lembaran hidup
Suka duka datang pergi Irama hidup
Carilah kawan bahagia Di dalam dirimu Sana, di sana
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
ナーの皆さん、インドネシア語です。今日はエネルギー鉱物資源大臣がイレナ会議で世界のエネルギー転換の持続可能性を強調したことについてです。インドネシア共和国のアリフィン・タスリフエネルギー鉱物資源大臣は、エネルギー移行プロセスを加速するという圧力は、各国が準備しなければならない緊急事態であると述べました。この取り組みは、地球規模の温室効果ガスの排出を削減し、地球の気温上昇率を抑えることを目的としています。これは現地時間1月12日土曜日、アラブ首長国連邦のアブダビで開催された国際再生可能エネルギー機関総会の第13回セッション会議でアリフィン・タスリフ大臣が語ったものです。1月16日エネルギー鉱物資源省のプレスリリースを引用するとエネルギー鉱物資源大臣は2023年までエネルギー移行を加速するというインドネシアのコミットメントを伝えました。彼は新再生可能エネルギーの開発を加速するプログラム火力発電所の早期運用終了、または PLTU、火力発電所でのバイオマスの混焼、バイオディセル 30% の強制プログラム、およびスーパーグリッド、電力供給システムの開発など、さまざまな取り組みが行われていると説明しました。ハイレベル本会議で、アリフィン・タシリフ大臣は、これは2060年、あるいはそれより早くカーボンニュートラルを目指すための実際のことであり、同時にプログラムがすでに計画通りに実行されていることを確認するための国連気候会議 COP28 に対するインドネシアの支援であると説明しました。またインドネシア政府は新再生可能エネルギー産業と国家経済の発展の量を増やすために新再生可能エネルギー部門に役立つビジネスの確実性を提供するためにさまざまな法律の加算も準備していると付け加えました。この会議でインドネシアはジンバブエ、ベルギー、ウルグアイとともに議会の副議長に就任しました。会議でアリフィン・タスリフ大臣はエネルギー転換の加速を実現する上での東南アジアの役割についても言及しました。積極的なステップの一つは低炭素技術の革新と大規模な資金調達の開発を通じて実行されます。イレナの報告によると、2050年に ASEAN は、燃料費、運営費、報酬費、及び 100% 再生可能エネルギーによる資金調達コストのシナリオを含め、19兆4000億アメリカドルの資金を必要とするということです。これで、インドネシア語を終わります。
Tercipta kau Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、放送の Indonesia です。今日は福岡県の観光地、Lembah Tepus をご紹介します。僕らはジャカルタからそう遠くない場所にある観光地の一つです。僕には興味深い観光地がたくさんありますが、ウォータースリズムが好きな方にはだんだんになったテプス渓谷の滝が次の観光地になるかもしれません。テプス渓谷はハリムサラク山国立公園のエリア内にあり、滝周辺の涼しい大気と生い茂った森の木々を感じることができます。場所は西ジャワ州ボグル県パシルクヌンサリルイギットにあり、ボグル市から約30キロ、約1時間30分のところにあります。テプス渓谷で休暇を過ごすなら料金は万ルピアです。駐車場代はオートバイは5000ルピア、車は万ルピアです。テプス渓谷の滝はそれほど高くなく、わずか数メートルしかありませんが、段々になった輪郭を持っていて、これらの段々は自然に作られたものです。テプス渓谷には綺麗で澄んだタコイズ色の独特な山の水もあり、この水は天然石で作られた池に注がれています。訪問者は次に使ってテプス渓谷の新鮮な空水を楽しむことができます。水遊びをしたくない場合はこの滝でセルフィーを撮ることができます。この観光地は訪問者が写真の背景として利用できる複数のスポットを提供しています。また涼しい大気の美しいテプス渓谷周辺のリラックスして楽しむこともできます。テプス渓谷ではキャンプもでき、観光客向けのキャンプ場があります。観光施設も充実しており、礼拝室、トイレ、カーセボ、屋台などがあります。皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
besok lusa dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara.
Of Indonesia.
Terbaik untukmu. Ku sehebat dirinya selalu penuhi yang kau mau. Ku punya cinta yang kan cukup di duniamu. Kau tahu ku takkan menyerah. Benar ku terbiasa mengalah demi cinta ku padamu.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはアポテクリブラカンホテル、日本語でホテルの裏にある薬局です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではアポテクリブラカンホテル、日本語でホテルの裏にある薬局というタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーと受付係の間で行われます。 Dev Shiva 受付係に薬局のところを訪ねて、受付係はその場所を教えています。
Apakah ada apotek di sekitar hotel?
Ada Pak, apotek di belakang hotel.
Risna no minasan, kaiwa o kiita ato, kyou no topic, apotek di belakang hotel. Nihongo de hotel no ura ni aru yakkyoku ni kanren suru frezu to goi wo shoukai shimasu.会話のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。アポテク、アポテク。日本語で薬局、薬局。ディブラカンホテル、ディブラカンホテル。日本語でホテルの裏で、ホテルの裏で。Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel. 日本語でホテルの裏にある薬局。ホテルの裏にある薬局。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはアポテクディブラカンホテル。日本語でホテルの裏にある薬局という表現を聞きました。その表現では、リブラカン、日本語で、裏にという表現があります。リブラカン、日本語で、裏にの表現では、リという前置詞があります。それは、何かまたは誰かの場所を示すために使用されます。この表現で、デフさんに薬局の場所を示すために、リ、日本語で、にの前置詞は場所を示すブラカン、日本語で裏に続きます。他の例は、何かの場所を示すためにディサンピン、日本語で隣に、ディデパン、日本語で前に、などの表現を使用することもできます。では、何かの場所を示すために文章を聞いてください。リサンピン、日本語で隣。レストランリサンピンコラムレナン、日本語でプールの隣にあるレストラン。ディルパン、日本語で前に。モールブラダディルパンホテル、日本語でモールはホテルの前にあります。アポテク、日本語で薬局という言葉はオランダ語、オラン。アポテク、日本語で薬局という言葉はオランダ語、すなわち薬を販売、製造または混合する場所を意味するアポティクから吸収されました。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Apakah ada apotek di sekitar hotel?
Ada Pak, apotek di belakang hotel.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Nasib diri takdir ilahi. Awan berjumpa seorang istri, putri manjin nama diberi.
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook はリボイスオブインドネシア、 Instagram はボイスドットオブドットインドネシア、 Twitter はアットボイインドネシア、メールは poi アット poi ニュースドット ID です。それではまた次回お会いしましょう。